秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
今までですね、私たちは詩篇の23篇を通して様々な方法の神様のケアを、私たちの羊飼いのケアを見ることができましたね。ちょっと一緒に見てみましょうか。詩篇の23篇の1節です。主は私の羊飼い、覚えていますか？すべての羊飼いの中で私の羊飼いは偉大な主である、全能なる神様の、のが私の羊飼い、なので私は乏しいことは何一つない、イエス様が私たちのケアを完全に満たしてくださいますよね。それだけではなく、2節を続けてみると、主は私を緑の牧場に伏させる、憩いの御際に伴われます。私たちの必要が常に満たされることによって、私たちはその中で確信を持って、信頼を持って歩むことができますよね。このように神様は、イエス様は私たちの必要を満たしてくださいます。3節を見ると、主は私の魂を生き返らせ、たまに私たちの生活において私たちがひっくり返ってしまう時ってありますよね。もうどうしようもない時、何にもしようとしてもなかなか自分の状況から乗り越えることができない、立ち直ることができない、そういう時にこそ私たちは私たちの羊飼いに目を上げて、そして彼が私たちを救い出してくださる、ひっくり返してくださるように元に立て直すことをできるお方だと確信を持つことができますね。それだけではないです。皆のゆえに私を義の道に導かれます。私たちは歩む中で、人生を歩む中で、私たちの羊飼いは私たちをケアするために、一つの牧場から次の牧場へと、一つの牧草地から次への牧草地に常に私たちのケアを見ながら私たちを導いてくださいますね。そして私たちはイエス様の導きに信頼して、そしてその信頼によってイエス様の後についていく、そのように私たちもその恵みが与えられていますよね。4節、ちょうど先週私たちは4節見ましたね。夏の初めの時期です。夏の初めの時期に23章の4節、たとえ死の影の谷を歩むとしても私は災いを恐れません、あなたが共におられますから。私たちは人生を歩んでいる中で、たまにイエス様は私たちをものすごく厳しい辛い時に私たちを導いてくださいますね。そして私たちが導いている中、私たちが歩んでいる中で、たまには本当に恐れに囲まれている状況に歩む時がありますけれど、私たちの羊飼いは私たちと共におられる、感謝ですね。そしてそのイエス様が共におられるからこそ、私たちはどんな災いを恐れる必要もない。まさに私たちの羊飼いの鞭、見守りの鞭と言ってもいいかもしれませんね、と杖、導きの杖によって私たちは慰めを受けることができますね。4節にそのように学びましたね。今回は、この夏の真っ最中の時期を、5節を通して見ることができます。5節にこのように書いてあります。私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます、私の杯は溢れていますと書いてありますよね。なので今日そのことをちょっと見ていきたいと思います。これは実際に何のことを話しているのでしょうか。私たちがこれをどのように理解すればいいのでしょうか。今日それを見ていきたいと思いますね。最初に言っていることは、ダビデはこのように言っています。私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整えてくださるということですよね。この一番山の上の経験としての羊の生活は 素晴らしい生活です。もう下の方では夏の真っ最中なので暑い、耐えられないような状況にいるにもかかわらず、私たちの羊飼いはこのような素晴らしい風が涼しい、空気が涼しい場所で、芝生、食べる、草がいっぱいあることで、私たちの必要を満たしてくださってますね。そういう中で、神様、イエス、私たちの羊飼いは、このような素晴らしい状況においてくださったこと。でも、このいろんな恵みがあるのは、羊飼いが前もってこれを用意してくださったからなのです。羊飼いの努力、羊飼いの常の見張り、羊飼いの注意深さによって、羊は山の上の経験を味わうことができるのです。なので、この山の上の経験、その人生がスムーズに生きとぎてたまにありますよね。もう本当に神様の祝福を味わって、生活の中で本当に神様の豊かな祝福を味わう時っていう時もありますよね。その時でさえ私たちは羊飼いのケアがどれほど必要であるかをこの箇所を通して見ることができますので、一緒に見ていきましょう。一番最初の部分、ここにはですね、詩編の23章の5節にある2つの方法を通して羊飼いが羊のケアをすることが見ることができます。そして1つの羊が羊飼いに対しての反応をも見ることができるのですね。1つ目の羊飼いのケアの方法は、一番最初の文章に出てくる、私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整えるというふうに書いてありますよね。面白いです。山の上の牧草地のところでも、羊飼いは羊のためにいろんなことをしなければなりません。一つのことは、前もってその牧草地を準備する必要があります。なので、その先週話した死の影を通る谷の道を通る前に、羊飼いは前もって山を登ってその牧草地の準備をするのです。もしその、最初にどこでどのような、あの草の食べるパターンを作るのか、前にも話しましたね。一箇所だけではなく、いろんな箇所を回っていく、山の上の牧草地も同じなので、羊飼いはちゃんとどこでどのようにどの程度で回っていくべきかを準備して計画します。それだけではなく、牧草地の中で羊にとっては毒草であるような草を全部取り出さなければなりません。もしいっぱいあれば、それをどのように羊が避けるようにするかを、考え出さなければいけません。水の用意もしなければいけませんね。水の準備がちゃんとできているか、きれいな水が十分あるか、もし足りなければどのようにその水をいっぱい増やすことができるか、ダムを作ったりね、そういうことをすることによって、もうちょっと羊のための水の用意がちゃんとできているのかを前もって考えて用意しなければなりません。それだけではないです。山の上に登れば危険な動物が大勢いるようになってしまいます。山の中に入る中で、羊飼いは気をつけて、羊を獲物とする動物の存在を見張ってなければいけません。なので、もしその存在を見つけ出したなら、それをどうにか解決しなければいけませんね。その動物の存在をどのように解決、それを狩りをしなければいけないかもしれません。なんか罠にかけるかもしれません。いろんな方法を通して羊の安全を保たなければなりませんですね。なので、羊、そしてそれだけではなく、夜の時にちゃんと羊が安全に寝れる場所を用意しなければいけません。このようなものをすべて前もって、羊のために羊飼いは備えなければなりませんです。これが全部 面白いですよね。ちょうど山の上でもいろんな必要、羊が理解していてなくてもいろんな必要がいっぱいあります。そしてその羊飼いは前もって準備して、もう山を登る前、旅の前からもう用意しているというのはすごいですよね。羊飼いが先立って彼らの必要を用意することによって、ただ谷の時の危険が感じれる時だけではなく、羊たちが豊かに、豊かのうちにいる状況の中でも、羊飼いは前もってその状況を、その場所を用意してくださる。旅のずっと前から羊飼いはちゃんとその谷の通る一歩一歩の道だけではなく、山の上の牧草地もちゃんと用意してくださる。そして敵に囲まれている状況にいるにもかかわらず、彼らは安全にたっぷりの草を食べながら羊飼いの存在を味わうことができる。下の方では夏は暑い、厳しい、辛い。しかし山の上で空気が涼しい、芝生が、草がいっぱいある、その中で羊飼いが必要を満たしてくださる。同じ面白いことにね、クリスチャンもそうなんです。クリスチャンとして私たちも、私たちの羊飼いが前もって先立って私たちの必要を満たすことを用意してくださいました。ちょうど私たちの羊飼いも私たちの生活の中で、人生の中で直面する誘惑や、私たちが耐えなければいけない苦しみや、経験しなければない悲しみ、私たちの羊飼いが前もって先立ってそれを全部自ら経験して、そして自らその経験を取り抜くための備えをなさってくださったのです。そうなんです。あなたの羊飼いはあなたをよく知っているだけではなく、あなたが歩む道もよく知っておられる方です。それは素晴らしいことです。自分だけを知っているのではなく、自分の前にさ、進む一歩一歩、あなたの羊飼いはそこまで用意して知っておられるのです。ヘブル4章の15節を思い出しますよね。ヘブル4章の15節、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに現れたのです。そうですよね。私たちの羊飼いは私たちを愛し、私たちを知っていて、私たちが歩む道を前もって歩んだことによって、どの状況の中でも私たちは私たちの羊飼いのうちに完全に守られている、完全に備えが豊かにあるようにしてくださいました。面白いですよね。多くの場合私たちは死の影の谷を通るときに、私たちの身の周りにいる危険を感じやすいときがありますよね。感じやすいですよね。あ、ここが危険だ、あそこが危険だ、危ない危ないばっかりです。でどうしようかという、なんかそういうときにこそ私たちは恐怖をすごく感じますよね。あ、羊飼いがいないとって思いますよね。しかし面白いことに、私たちが谷を通り抜いて山の上にいても、敵の存在がなくなるわけではないです。まだいるんです。私たちは敵の存在を感じないかもしれませんけれど、私たちの羊飼いがその敵の存在の解決を前もってケアしているのですね。私たちの必要性はそれほど感じない中で、私たちの羊飼いは前もっていろんな誘惑に出会うことも、場所が変わっていても、例えば谷を通るときに私たちが直面する誘惑と、山の上の祝福に満ちている時期のに直面する誘惑って違うんですけれど、誘惑ってまだあるんです。私たちの敵も見えるか見えないかは変わっていても、存在は変わらないんです。 しかし私たちの羊飼いは常に前もって私たちが歩む道を通って山に行く時の谷を前もって踏み出してくださったように、山の上の経験の時もその用意をしてくださいました。なのでどの状況にいても私たちの助けはもうすぐそこにあることがわかるのですね。ヘブル4章15節読みましたよね。次の16節を読んでみましょうか。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。まさにその通りですよね。私たちが羊飼いのそばに行って、私たちの助けを常にいつでも羊飼いを求めるように、常に羊飼いのそばにいることはものすごく大切です。助けの源である羊飼いのそばから離れないように注意しなければなりませんね。山の上の時でも、谷の通っている時でも、羊飼いのそばに注意を張る、羊飼いのそばに歩むように気をつけている。皆さんどうですか？多くの場合、私たちの人生の中で苦しい時に羊飼いのところにすぐ行く。でもだんだん人生が、生活が生きやすくなるときに、私たちってたまにそういうときに羊飼いのそばから離れやすくなりませんか？ああ、もう必要が満たされてる。ああ、神様はもう今のところ心配がちょっと少ないから、ああ、もうそれほど羊飼いの助けがいらないんじゃないかって勘違いしますよね。どれほど私たちが気がついていない点で、羊飼いが私たちを助けているか、そのことを考えれば、私たちの羊飼いがどんな時でも必要であること、山の上の裕福な時でも羊飼いの助けが必要ですよね。ちょうどこの山の高いところでも、私たちは羊飼いの見守り、羊飼いの備えを味わうことができます。敵から守られていること、敵の存在がいていても守られている、感謝ですね。それだけではないです。私たちは牧草で、5節もう一回見ていいですか？23章の5節、23章のヘブルの23章の5節、私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整える。食卓を整える、これも素晴らしいですよね。山の上の牧草地の中で草がいっぱいある、そこで羊たちは満足になれる。私たちの羊飼いも同じなのです。私たちの羊飼いは常に私たちの霊的な必要を満足にさせる牧草地を用意してくださいました。そしてその牧草地の草を日々食べれば食べるほど、私たちは私たちの羊飼いの備えの恵みを味わうことができるのです。まさにそれは私たちの主の御言葉ではないでしょうか。私たちの主の御言葉です。私たちのがどんなところにいても、私たちがその状況の中で必要としていることは、主の御言葉を通して見ることができないのでしょうか。ダビデがそのようにも、イエス様の素晴らしさを味わうこと、その素晴らしさ、イエス御言葉を通してイエス様の素晴らしさを味わうことができると言いましてね、詩編の34編の8節を見ませんか。こう書いてあります。味わい見つめよ、主が慈しみ深い方であること。幸いなことよ、主に身を避ける人は。私たちが谷を通るとき、主のそばにいる大切さを感じます。山の上の祝福のときも、主のそばによって、主のそばに近づいて主の御言葉を歩むことによって、私たちは主の素晴らしさ、主の恵み深さを経験することができますね。主により頼むことによって、主にとどまることによって、私たちは主の御言葉を味わうことによって、聖霊様の助けによって、私たち自分自身も神様の、イエス様の豊かな喜びを 羊飼いが羊をケアするその恵みを経験し理解することができますよね。そのように私たちは見ることができます。一つ目のケアは、前もって私たちのためにその山の上の牧草地を準備してくださること。十分に私たちは満足できるような食事を用意すること。敵がよそにいる中でも私たちの敵から守ってくださる、羊飼いが見張ってくださる、守ってくださる、その安心感の中で私たちは下の夏の暑さを避けながら豊かな夏を過ごすことができる。羊の同じような経験をすることができましたね。次にもう一つ面白い箇所を見てみましょうか。23編の5節の続きを見ると、ある不思議なフレーズが出てくるのです。頭に香油を注いでくださいます。頭に香油を注いでくださいます。これは一体どういうことを示しているのでしょうか。羊の生活の中で夏はある大変なことがよく出てきます。夏はハエの時期です。皆さん夏が出るとハエがいっぱい出てきますよね。なんか牧場とか行くと、夏とか行くときにもハエがもういろんな飛び回ってますよね。大変ですよね。羊にとってもハエってものすごく嫌がらせるものなのですけれど、ある特別な理由で嫌がらせるハエがいるのです。羊が一番嫌がるのは日本語でなんてどういうふうに名前を入れればいいのかっていうのはちょっとわからないのですけど、ちょっと申し訳ない、英語の直訳でね、鼻のハエと考えてもいいかもしれない、ノーズフライと考えてもいいかもしれませんね。このハエは羊の鼻の中に入って卵を産むのです。鼻の中に卵を産むと、その卵が幼虫が出ると、その幼虫が鼻の奥に入って、潜り込むんです。肉に、鼻の肉に。ちょうど一番柔らかい、すごく敏感な場所に、幼虫が潜り込んで、もう、ものすごく嫌がらせる状況なのですね。羊って大変なんです、その時に。なぜかというと、鼻の中に何の対応もできないんです。どんなに頑張っても、その、苦しみから自分を、回復することができないのです。ね。これできないのね。何でもね。何をしても、痛みや嫌がりから自由に解放することができないのですね。よく羊たちはハエに鼻の中に卵が埋められた場合は、頭を木にぶつけたり石にぶつけたり、どうかして解放させようとするのですね。頭を地面にこすったりして、もう大変な状況です。もう嫌がりがどうしても解放できない状況です。なのでそのハエが出始めると、羊は何としてもそのハエが鼻に入らないように、守ろうとしてるのですね。動き回ったり、もうハエが見るともう逃げちゃったりしたり、もう頭を上下のように動かすことによって、鼻を動かし続ければハエが入らないような状況でも、もう何時間も上下と頭を動かしてしまう、そのような状況です。そういう状況の中で羊はものすごく疲れ果ててしまうのです。もう動きっぱなしで、草を食べる暇もないし、休む暇もないし、もう衰えて、もう大変な状況になってしまう。小さなハエがそれほど羊を嫌がらせてしまうものですね。私たちの人生もよくそういう状況ってありませんか？人生の素晴らしい祝福の中で、小さなものが私たちの肉を、嫌がらせる。肉の嫌がらせと言えばいいのでしょうか？私たちの肉体的じゃなくて、私たちの個人、自分をものすごく嫌がらせる。もう嫌になっちゃうほど。 小さなものでありながら、さまざまな祝福の中で小さなハエが私たちの人生に入ると、私たちはそのハエに夢中になって、もう神様に与えられている素晴らしい牧草地の草が食べる暇もないし、主にあって宿る中で休むこともそれほども考えることもできないし、ハエハエハエハエ、それに夢中になってしまいますよね。そういう時に私たちは羊とそれほど変わっていない状況です。どうにかしてハエに夢中になって、あとを全部忘れてしまう、そのような状況になりますよね。そういう時に羊飼いは羊をどのようにケアをあげるのでしょうか。そのハエが、そのハエからどのように羊飼いは解放してくださるのでしょうか。羊飼いは油を取って、その中にいろんな、スパイスを入れます。そしてそのハエが嫌がるようなスパイスを、油と混ざって羊の頭に塗って、そして鼻の周りに塗るのです。そうすると、ハエが羊の鼻の近くに来るのを嫌がるようになるのです。そして、羊はやっと休むことができるようになるのです。安心することができるのです。牧草地の草を食べたり、ゆっくり休んだりするようになれるのです。同じように私たちも聖霊様の助けによって、私たちが普通嫌がせるようなものを、イエス様は私たちに聖霊様の油を私たちに注ぐことによって、聖霊様が私たちの心を変えてくださり、今まで前には嫌がるような小さなハエのようなものがだんだんと嫌がらなくなるように、私たちの心を変えてくださいますね。それは全部聖霊様の働きの結果によるものなのです。覚えていますか、ガラテヤ5章の22節で、御霊の実、つまり御霊、聖霊様が私たちの心に働くことによって出てくる実、出てくる結果はどのようなものですか。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。聖霊様の実というのは、私たちの身に心に与えるものは、嫌がらせるものはいろんな嫌な、なんか心を燃やせるものなのに、聖霊様の実って私たちの心を安らかにしてくださる、安らぐような実ですよね。まさに私たちが聖霊様の働きに減り下れば減り下るほど、聖霊様の実が、私たちが前嫌がるハエが人生に入ってくるときに、もうそれに夢中になるしかない、そのような状況であった、状態であったにもかかわらず、聖霊様が私たちの心に語ることによって、ハエの存在が変わらない中で、私たちの心は安心して安らかにいることができるのです。羊飼いと羊もそうなんです。羊飼いがその油を鼻に乗せるところによって、ハエの存在がまだいるんです。ハエはどこにも行かないですけれど、ハエがいても羊がのんびりすることができる、落ち着くことができる。羊飼いが油を注いでくださることです。同じように私たちの人生もそうです。私たちの生活のハエといえばいいでしょうか、が逃げるわけではなくなるわけではないです。そのハエの存在の中で、私たちは安らかに主に頼りながら生活することができるのです。面白いこと、この油の注ぎは夏一回やれば終わりということではないです。定期的にやらなければいけないです。つまり数日後、 2日か3日か4日ぐらいに羊の嫌がりがまた生じ始めるときに、羊飼いはまた油とそのスパイスをつけて、あの羊の頭にまた塗り直す。鼻の周りに塗り直す。私たちもそうですよね。聖霊様に与えられているその実、その結果、私たちの心の中に働くことは、一回で済むものではなく、私たちの生活に、私たちの人生の中に、定期的に、私たちは御霊の助け、御霊の支え、御霊に油注がれることが必要ですよね。そういうことを通して私たちも神様の素晴らしい祝福を見ることができます。ガラテヤ5章、今23節ですね。25節、定期的な聖霊様の支えの必要性。私たちは御霊によって生きているのなら、御霊によって進もうではありませんか。どういうことでしょうか。常に私たちは御霊のうちに歩む大切さ、御霊にへり下って御霊が心を変えることを、望んで、その変化を教えられる時に悔い改めと御霊に従う、その大切さを常に毎回毎日だろうかもしれませんね、定期的に御霊の助けを得る必要性があります。私たちはその聖霊様の導き、聖霊様が私たちの心を覆うことによって、その覆われることによって、私たちが自分の心が変えられるの中で、今までの小さなハエが、私たちを嫌がらせるようなハエが、主の存在にいることによって、羊飼いに宿っていることによって、そのようなハエもまだいても、私たちのそのハエに対しての嫌がりが楽になる。素晴らしいことですね。今までの羊飼いのケアって面白いですよね。山の上の経験でありながら、私たちは必要が数多くあります。守られる敵の存在はなくならない。嫌がりの存在も、嫌がりをもたらす存在もなくならない。常に草の必要性、私たちが必要としているものの、必要性もなくならない。羊飼いのがそばにいてくださる必要性もなくならない。人生が豊かであるとき、人生が辛いときであろうとも、豊かであろうとも、このようなものは私たちは常に必要としています。そして私たちの羊飼いは常にそれを私たちのために備えてくださいます。その結果、私たちはどのように反応するのですか。詩編の23編の5節の最後のところを見ましょう。私の杯は溢れています。私の杯は溢れています。私の羊飼いは私が必要としているものをすべて備えてくださいました。必要をすべて用いられてくださいました。なので私を完全に満足してくださいました。主の恵みは本当に私を保ってくださることによって、私の人生がいっぱいパイになるだけではなく、その主の恵みが私の人生をいっぱいにしてくれるだけではなく、私の人生から溢れ出るようにする。溢れ出ることによって、私の人生に恵みが出てくるので、私の人生に恵みが与えられるではなく、私の人生から溢れ出て、周りの人にも神様の恵みが溢れ出るようになる。これが羊飼いの恵み深さですね。私たちを満たすだけではなく、主の恵みによってその私たちが満たされることが、他の人のも周りの人にも主の恵みが溢れ出るようになってください。あなたがあなたの羊飼いであるイエス様にとどまればとどまるほど、主の恵みがあなたの人生を豊かに恵みを与えてくださいます。谷の時でも山の上の時でも、主に宿ることによって、主の恵みはあなたの心をいっぱいにしてくださいます。そしていっぱい、主の恵みでいっぱいになった人の心が、今度その恵みが自分を満たすだけではなく、 溢れ出て他の人にもその恵みの源はどこなのかを指し示してくださるのですね。このように私は谷の時でも山の上でも神様に支えられていることを見て、あなたもイエス様を自分の羊飼いとすることの大切さを見てください。まさに主の恵みが味わう中で、恵みを味わう中で他の人も同じように、ああぜひ主の恵みを味わってみてくださいと思うこと、そして伝えることができますね。どうでしょうか、あなたの人生、今谷を通っていますか、山の上の経験ですか。谷を通っていても、山の上を味わっている時でも、あなたはあなたの羊飼いが必要としています。敵は逃げないです。自分の心を嫌がせるような生活のハエはまだいるのです。しかし主のそばにいて、あなたの羊飼いはあなたのすべての必要を備えてくださいました。ハレルヤ。なのであなたも今日明日明後日主にとどまることによって、主のそばに歩むことによって、主の素晴らしく備えくださった恵みのうちに宿ることもできます。そしてあなたもダビデと同じように、あなたの心、あなたの杯は溢れるようになるでしょう。ハレルヤ、感謝ですね。来週最後の6節を見ます。主がどのように私たちを、この最後の6節を通してどのように私たちを恵みを備えてくださるかを見ていきたいと思いますけれど、今週人生のどこにいても主の助けが必要である。しかし主の助けは十分に備えられている。私の羊飼いは私の必要を備えてくださる羊飼いであることを忘れないでくださいね。お祈りしましょう。天のお父様、あなた様の恵みに感謝します。イエス様、本当にあなたは私たちにとっての素晴らしい羊飼いです。感謝です。どんな時でも私たちの歩む旅を先立って、私たちが経験するいろんなところをあなた様が経験することによって、それに応じた助けを備えてくださること、私たちは本当に恵まれていることに感謝します。これが忘れないように、私たちが常にあなた様のそばにいるように助けてください。あなた様にとどまることができるように助けてください。あなた様のそばからさまよわないように、私たちを山の上の時でもあなた様が必要でいることを思い出させてください。そしてあなた様が私たちの人生において必要としているものを備えてくださっていることに感謝します。イエス様、あなた様の素晴らしい皆によって感謝してお祈りします。アーメン。